ストリーミングを聞いていらっしゃる方から、多分あのベビーメタルを初めて聞いたという方だと思うんですが、ようやくこのヘビーでなくベビーメタルなんだ、そこを狙ったネーミングとやっと分かったと。でも英語でこれベビーメタルと言ったら、そのなんかこうずらし方って言ったら変ですけども、あの掛け言葉みたいなの分かるんですかって、どんなニュアンスなんですかってこう質問が来てるんですけど、リュウトさん、もう英語でベビーメタルって言われたらどんな風に聞こえるんだろう。
どうなんでしょう。あの日本語みたいに、あの英語はベイビーなので発音がそもそも、
あ、そうか、ベイビー、う
ん、ヘビーとあんまり、まあ、日本語ほどすんなりかかりはしないけど、うん、ただまああの、ね、ヘビーメタルベイビーメタルでなんとなく心は合ってるんじゃないかな。
心はちょっとなんか違和感を感じる言葉なんでしょうか、ベイビーメタル。
あの ヘビーとは明らかに方向性の違う言葉、
うん、
違うなんかと
面白いですよね。あのでも聞いてる人がヘビーメタルのファンの人だったりするから、余計に面白かったり、するのかなと思います。はい、お便りありがとうございます。次は、イベント情報ということで、いよいよこの週末もう始まっているのかな、イリノイマラソン。
はい、そうですね、一応レースウィークエンド始まっていて、今日が、短い方の 5K、10K どっちだっけのマラソンは、今日の夕方スタートです。
じゃあもうあの結構道路が規制されていたりとかするのかな、まだ短いマラソンの方は少ないんでしょうね、規制が。
はい、5K か、5キロのマラソンで、イリノイ大学のキャンパス内を走るぐらいの感じですね。
おお、うん、でもね、イリノイ大学のキャンパスって言っても日本でいうキャンパスより結構広いですよね、あのイリノイ大学のキャンパス自体が。あの結構日本の大学の都市にある大学は狭いところに校舎とかギュッとあったりしますけど、イリノイ大学の場合広々として。で、フルはいつでしたっけ、土曜日ですか。
フルマラソンが明日ですね、明日の土曜日、
うん、
はい、で7時からのウェーブスタート、順次のスタートになって、だいたい午後2時ぐらいまでには全員ゴールする感じ。
7時って朝の7時
朝の7時です。
あ、そうなんだ、結構早いスタートなんですね。
早いですね、
あれ、お天気がでもちょっと心配そうですね。
天気がちょっと悪くなるかもしれないですね、うん、はい、
し気温も結構暖かい日が続いてましたけど、寒いというわけじゃないけれど、もう走ってたら大丈夫なのかな、こうなんか天気予報の見てると16度が最高で、
そうですね、
最低が10度、まあ走りやすい気温ではあるのかもしれませんけど、きっと明日のフルマラソン走られる方は今日もうどうしてるのかな、あのストレッチしたり、いや逆にゆっくり休もうという感じかもしれません、では他に何かイベント情報ってありますか。
それからあとは来週末のイベントになりますが、うん、1つは、ジャパンハウスのイベントです、うん、最初にあのゴールデンウィークで日本は5月5日が子どもの日という話がありましたけど、ジャパンハウスでも子どもの日の記念し、を記念したイベントがあります、うん、Children's Day at Japan House というタイトルで、これは来週の土曜日5月の7日5月の7日に、うん、あります。午後1時半1時30分から3時、場所はジャパンハウスで、12歳以下の小学生以下の子ども向けに、クラフトとかの体験コーナーがあって、うん、折り紙とか、うん、あとはあの漢字のテンポラリータトゥーなので、まああの肌にあの体に体っていうとおかしいですけど、手と顔とかに 日本語の字のペインティングを。
あ、そんなのがあるんだ。
うん、ものが
ですね。どんな感じ書くんでしょうね。
どうなんでしょうね。好きな言葉でいいんだと思うんですけれども。うん、
不思議な感じ、不思議な感じって言い方ですけども、一字でね、いろいろ表せちゃうから、面白いですよね、感じって。で、そういうイベントが5月7日の土曜日になって。でも、5月に入るんですよね。なので、そうです
ね。もう一つは、これも来週からですが、5月の7日からは、マーケット・アット・スクエア、ファーマーズ・マーケット。ですね、アーバナ、ダウンタウンアーバナ の、 リンカーンスクエアモールの駐車場で毎年開催されているファーマーズマーケット、うん、7日から始まります、今年。
で、これは朝の7時から昼までっていう、
ね、はい、朝の7時からお昼の12時までですね、う
ん。このファーマーズマーケットが始まると、なんか季節が、あ、もう変わったんだなっていうか、思ったりするんですけども、これは、毎週土曜日で秋まで、秋っていうのは11月の初めか10月の終わりかな、
毎週土曜日で、今年は11月の5日、11月の最初の週の土曜日までやってるみたいですね。
ですね、はい。でこれも楽しみです。最初はいろんな苗とかが売られていたりとか、季節が分かるので、私はこのファーマーズマーケットが、結構好きですね、見に行くのが。ということで、じゃあもう一曲曲をかけたいと思います。リュウタさん、ありがとうございます。じゃあもう一曲ベビーメタルでいきましょうか。トムさんがノリノリだったんで、じゃあ次もベビーメタルで、メタタロです。どんな曲でしょう。トムさん、ミュージックトゥプリーズゴ
ー。メタタロ、メタタロ、君はヒーローさ、メタルとハートで生まれ変わるのさ。メタタロ、メタタロ、
それでは後半のトーク、今日は、ゆうたさんとお話を、おしゃべりを続けていきたいと思うんですが、そうですね、熊本地震の、いくつかの記事、新聞記事、読んでみたいと思います。私たちラジオをこうやってしているので、ラジオに関する記事が少し載っていたので、読んでみたいと思います。これは朝日新聞の夕刊で、4月28日木曜日、被災者の心をつなぐ FM ということで、東日本大震災の時も臨時災害 FM が、いろいろ立ち上がったり、広がったりしていましたが、そういったラジオ関連の記事を読んでみたいと思います。東日本大震災で注目された臨時災害 FM が熊本地震の被災地で活動していると。で、例に挙がっているのが、熊本シティ FM ですね。熊本市中心部のビル2階にあるコミュニティ FM 熊本シティ FM、 地震の影響で壁の上部が剥がれ、ドアの一つは使用禁止、ヘルメットが無造作に置かれた奥のスタジオで14日の地震以来生放送が続く。16日未明には、無停電装置も故障し、約20分放送停止したが、自家発電で、機器を再起動。余震が続く中、真っ暗な室内の床にスタッフが座り込み、落ち着いてください。命を守る行動をしてと呼びかけ続けた。WRFU もコミュニティ FM っていうふうに、コミュニティラジオですが、日本にも、全国に、たくさんの、コミュニティラジオと呼ばれるものがありますが、この、熊本シティ FM の場合はいつできたかというと、新聞の記事を読んでいきますが、熊本シティ FM は阪神大震災の翌 1996年、早いですね。同志などの第三セクターとして発足。エリアを市町村内に限り、地域密着の放送をするコミュニティ FM の全国的な草分けの一つ。で、市内の約7割の地域をカバーする。で、総務省が4月の18日ですね、同市の災害 FM として30日まで許可し、期間中は公費で経費補填される見通しだが、その前から災害対応に切り替えた。24時間こう災害に関することとか、普段の内容、放送の内容とは違う形で臨時で放送しているということですね。で、どんな、この間どんな様子だったかということで、書いてあったのが、地震後、リスナーからのこうお便りが急増している、メールが急増しているという内容が書いてありました。24時間放送で反響1日400通ということで、地震後、読んでみますね。地震後急増しているのがリスナーからのメールだ。1日10から20通だったが、今では約400通が寄せられると。で、どんな内容かというと、お風呂に入りたい、コインランドリーを探している、炊き出しをしたいので精米所を教えてという切実な内容もある。スタッフが調べたり情報提供を呼びかけたりするとさらに反響がある。で、深夜に眠れないという電話がかかってくることもしばしば。で、避難所の体育館や車中で聞いているらしい。リクエストで、市内の小学校の校歌を放送したら、直後に、避難しているみんなで合唱しましたとメールが来た。17年パーソナリティを続ける水野直樹さん43歳は、こんな体験を初めてと話す。5月以降従来の形式に戻る予定だが、営業部長の長尾治さんは地域とのつながりをもっと強める放送にしたいと語る、というような、内容が書かれていました。なんか特に後半の、リスナーさんからの、メールのとのやり取り、すごくなんていうかリアルな現場の状況が、声が本当ラジオを通して声と声が重なり合って、それが広がっていて、届いて、またその声に、声が反応していくみたいな形のつながり感がなんか伝わってくるなと思って、この新聞記事を読みました。リュウタさん、いかがですか？今はリスナーからメールでこうすぐにこう声が届くんですね。
はい、そうですね。今もこの番組にもメール来てましたけど、はい、昔は確かにラジオっていうと
おはがきを
読んでもらうみたいなのがありましたけど、災害対応とかになるとメールとかソーシャルメディアとかで情報とか聞きたいこととか寄せてもらえると、逆に双方向に、
ね、
ラジオで双方向に情報のやり取りができるようになってますよね。
そうですね。だからスタジオにいらっしゃる方、24時間対応でいろんな大変だと思うんです。その人たちが必ずしもたくさんの情報をその場で持っているとは限らないので、逆にそのラジオ局がに情報が集まってくるって言ったら変ですか、リスナーから現場の情報が、届いてきて、でそれをまた届け直すっていう、形で、ラジオ局自体のなんか役割とかつなげ方とかも今までと違うものがあったりするのかなと思います。それと今回の地震は、熊本地震は余震がたくさん続いているので、 あの屋内じゃなくて車中泊っていうか車の中でに避難されている方が多いので、きっとそこでラジオを聞いていらっしゃる、カーラジオから聞いていらっしゃる方も多いんじゃないかなと思います。そういう形でまたきっと地震とか自然災害って一つ一つ状況も場所も違うので、あのメディアの形もつながり方もつなげ方も、情報の発信の仕方も変わってくるのかなと思います。